ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。この週間は日本国民の間に広く拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害問題についての関心と認識を深めるために法律により設けられたものです。日本政府は12月14日に拉致問題に関するシンポジウムを開催します。また12月16日には若年層を中心とした啓発強化のためコンサートを開催します。これら行事の開催の模様は後日この番組でもご紹介します。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。11月9日佐賀県のドゥイング三日月において拉致問題を考える国民の集い in 佐賀が開催されました。今日は古谷拉致問題担当大臣の挨拶をダイジェストでお送りします。
ちょうど拉致問題が拉致が実行されたのは1970年代の終わりから80年代の初めにかけて集中をいたしました。今日後でご挨拶をいただく増本留美子さんのお姉さん、あるいは平野さんの妹さん、増本留美子さんですね、こういった方々もその時に犠牲に拉致の被害に遭っています。また新潟の横田めぐみさん13歳ですよ。横田めぐみさん13歳ですよ。皆さんの娘さんとかね、あるいはお孫さんですね。今日は学生さんがはほとんどお越しになってないですね。まあ、考えてみてください。13歳の時に拉致をされて、ちょうど1977年の11月15日なんです。もうすぐですよ。36年間。49歳になります。今年。自由のないまま、トラーの海でいる。想像してください。皆さんのお家族一人一人がある日突然忽然といなくなる。だから私たちは拉致問題は国民全体の問題なんです。そんな気持ちで怒りを北朝鮮に佐賀県民の皆様一致してぶつけていただきたいということであります。安倍総理が昨年12月に就任した時も私の内閣の時に必ず拉致問題を解決する、家族の皆さんとそして被害者の皆さんが抱き合う日まで我々の任務は終わらない、まあこうはっきりおっしゃいましたね。しかしずっとこの何年何十年見てきてますと残念ながら拉致問題は解決に至ってません。小泉内閣の時に5名の方が帰国をしました。それ以外新しい進展はないということであります。しかし皆さん、 今日はもう与野党の、ね、議員がお見えですけども、まあ、これ事実だから申し上げますけど、昨年の衆議院で私たち勝たせていただいて、今年の7月の選挙で、参議院選挙でも我々に信任をいただいて、もう何年ぶりなんでしょうか、何十年ぶりと言ってもいい、ねじれが解消したんです。私はそれは、拉致問題を解決する大きなチャンスが来たということだと思います。すなわち、今年の7月がその解消した月でございます。ちょうど4ヶ月に入りました。そして、安倍総理が就任をして初めて法律に規定をされている北朝鮮人権週間、12月なんです。初めてのこの北朝鮮人権週間を迎えます。全国でいろんなイベントやります。政府もやります。こういった取り組みを通じて、ぜひ皆さん、国民の皆さんが、もう一度この拉致問題に対して、怒りを込み上げて、北朝鮮に対して、すべての被害者を戻さなければ、あの北朝鮮という国は、支援することは愚か。我々は厳しい制裁を加えていますけれども、制裁を解除するってことはありえない。これは、あの北朝鮮という国を立ち行かなくさせるんだ。悟らせる。これが私は大切だと思います。そのためにありとあらゆる手段を講じています。総理はもう100カ国近い首脳と会っています。そして就任早々、ASEAN の国々を訪問しました。ASEAN の国々は日本と非常に友好関係があるだけではなくて、伝統的に北朝鮮と国交がある国がたくさんあります。こういった国への協力を依頼する。私も拉致問題担当大臣として、そういった ASEAN の国々を回って、具体的な協力のお願いしています。また、国連にも働きかけて、今年の3月には国連の人権調査委員会っていうのを作った COI という組織なんですが、で、8月末にはそのメンバーが日本に来て、横田さんはじめ、家族の皆さんにもヒアリングをした。来年にはその報告書がまとまります。私たちは報告書をまとめたら終わりではありません。せっかく拉致問題という具体的なテーマで国連が堂々とその委員会の中でやっていただけるんだから、そのフォローアップをする。場合によってはリエゾンオフィス、まあ要するにそういうオフィスを作ってですね、ASEAN、アジアの国々がいいんでしょうね。どこを選択するかはこれからの問題です。そういったところで日本、そしてその国連、そして北朝鮮に対して、その国連からの圧力も強めていく、こういった取り組みも必要であります。たまたま昨日与野党の拉致問題の対策協議会を開会をいたしました。そこでもこのテーマになりました。ちなみにこの拉致問題与野党連絡協議会は今まで政府の中に野党の議員も野党の組織も入って政府総理官邸で会議をするという今までにやったことがない試みであります。拉致問題を解決するために取り組む政党があるならば、それは自民党であろうが、民主党であろうが、公明党であろうが、みんなの党であろうが、維新の党であろうが、一緒に協力をしていく、こういうことであります。これが名実ともにオールジャパンで取り組んでいくということであります。私たちは、そのためにも、すべての拉致被害者を取り戻す。政府認定の有無に関わらず、こういうふうに言っております。要するに、北朝鮮が拉致したすべての被害者を彼らは戻さない限りは解決ではない。まあ、こういうことであります。私は国家公安委員長を同時に務めていますが、国家公安委員会、警察としてもですね、現在で862名の方を拉致の疑いが払拭できない事案、まあよく言われる特定失踪者と言われる方でありますが、それをリストアップをさせて公表させていただきました。そしてその中でもご家族のご了解がいただいた方々は県警のホームページ、警察のホームページにすべて載せています。608人現在ではそうです。そしてDNA 鑑定、要するにその家族の方からですね、その失踪した方の、まあ髪の毛とか、いろいろなものをいただければ、DNA で登録ができます。 これも今後の捜査をしていくときの有力なツールになりますので、そういった方がもう今300名を超えてますね。実は佐賀県にもこの862名のうち佐賀県に関係される方は5人いらっしゃいます。そのほとんどはホームページにも掲載をされています。私たちはそうやって警察においても拉致の疑いが濃厚な皆様、払拭できない皆様方をそうやってやっています。そうなるとホームページに載せるとどういう効果があるか、実は数十年前のことであっても人間の記憶って意外としっかりしてるんですよ。いろんな情報が警察に来るんです。その時に県警任せにしないんです。警察庁本庁がやっぱり捜査のプロの集団10人、今のところは10人を特別捜査班として、そしてそういう情報が来たら常に警察庁にも入れて、これはどうやって捜査をした方がいいか、あるいはこの情報が使えるかっていうことを、そうしますとですね、意外とフォローができているんです。そういうことによって実は日本にいたっていうことが判明をした方もいらっしゃいます。これがやはり徹底した捜査をしていくという理由なわけであります。これ何か、すべて手段なんです。目的はすべての拉致被害者を取り戻すことです。私たちこの安倍政権の下で7次を消してこの拉致被害者を取り戻すために頑張っていきたいというふうに思います。そのために必要なのは1億2000万人の国民の皆様の支援です。私たちの背中を押していただきたいというふうに思います。ぜひ皆さん一結束して拉致問題解決のために名実ともに国民として、それをあの若い指導者金正恩率いる北朝鮮にぶつけていってください。我々も必ず安倍政権の下で拉致被害者取り戻す格好です。
今日は拉致問題を考える国民の集い in 佐賀における古谷拉致問題担当大臣による挨拶をご紹介しました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。12月9日チャン・ソンテク解任について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
12月8日に北朝鮮は朝鮮労働党中央委員会政治局の拡大会議を開催いたしまして、チャン・ソンテク国防委員会副委員長の解任というものを決定しました。これで、先週からチャン・ソンテク氏が失脚したというニュースが流れていたわけですが、それが確認されたということになります。12月8日の政治局拡大会議では、そのチャン・ソンテク氏の反党反革命創派行為というものが糾弾をされました。それによりますと、チャン・ソンテク氏は朝鮮労働党の中にですね、分派を作ったと、あるいは金正恩最高司令官の命令にも従わなかったという批判を浴びましたし、また北朝鮮のその経済事業と人民生活向上に莫大な支障をきたす行為を行ったんだと、そういう批判を浴びたわけであります。結局12月8日の政治局拡大会議では政治局決定書というものが採択されまして、そこでチャン・ソンテク氏は全ての職を解任されることが決まり、また労働党からも除名されるということになりました。この時期にチャン・ソンテク氏が突然失脚するという、その背景に何があるのかということについては、少なくとも外から見ているとよくわからないということになろうかと思いますが、 まあ、その点を考える上で特に重要なのはチャン・ソンテク氏の妻にあたるキム・ギョンヒ政治局員の動向ということになろうかと思います。実はキム・ギョンヒ氏につきましては9月10日を最後に動静についての報道が全くありません。したがってこの3ヶ月間キム・ギョンヒ氏がどのように過ごしているかということを全く外からはわからない状況になっておりますが、まあ、それはやはり彼女の健康状態が悪いんではないかという、まあ、そういう観測を外では多く持っているわけであります。実際もし彼女の健康状態に問題がなければですね、少なくとも10月10日の朝鮮労働党の総統記念日の行事あたりでは表に出てきても決して不思議ではなかったわけですが、まあ、彼女がその場にも出てこなかったことを考えますと、まあ、今キム・ギョンヒ氏の健康状態は相当悪いのかもしれないという見方があるわけでありまして、でそれによって今回のチャン・ソンテク氏の失脚ということにも相当大きな影響を与えるであろうというふうに考えられるわけであります。まあ、例えばもしキム・ギョンヒ氏の健康状況が非常に深刻であると、ほとんどキム・ギョンヒ氏は機能していないという、仮にそういう状況にあった場合、まあ、それによってチャン・ソンテク氏の力が相当落ちるということも当然考えられるわけでありますので、でチャン・ソンテク氏の力が落ちたところでチャン・ソンテク氏に反対する勢力グループが彼を、あるいは彼のグループをですね、まあ、失脚させ、まあ、そして粛清しようというふうに、そういうふうに動いた可能性というのも、まあ、当然のことながら我々は排除できない。まあ、そういう場合には北朝鮮内に深刻な権力闘争が展開されているかもしれないということになります。他方、キム・ギョンヒ氏の健康状態確かに悪いとはいえですね、でまだ機能している段階で、なおかつ今回のチャン・ソンテク氏の失脚をキム・ギョンヒ氏自身が決めたというケースも想定できる。まあ、それは、まあ、将来、チャン・ソンテク氏が、キム・ジョン・イル、キム・ジョン・ウン、このファミリー、家族の、まあ、実権を握るというようなことがないようにですね、まあ、それを避けるために、まだ、キム・ギョンヒ氏が元気なうちにですね、このチャン・ソンテク氏を権力の中心から、まあ、排除すると、失脚をさせたという可能性も、もちろん当然考えられるわけでありまして、まあ、そういうことであったとすれば、キム・ジョンウン体制の中の、まあ、安定度というものには特に問題がないということにもなろうかと思いますので、どちらが可能性として高いかどうかということが注目されることになります。まあ、いずれにせよこの点については、17日にちょうど北朝鮮ではキム・ジョン・イル総書記が死去して2年という節目を迎えますので、まあ、そこにキム・ギョンヒ氏がその行事に姿を現すかどうかによって、今回のチャン・ソンテク失脚の、まあ、その背景ということを考えることができるようになるかと思います。仮に17日の行事にキム・ギョンヒ氏が出席をしないということであれば、やはり相当彼女の健康状態は悪いということになりますし、仮に彼女が出席をすれば、まだ機能しているということも証明されるわけでありますので、まあ、いずれにせよ17日にキム・ギョンヒ氏が登場するかどうかが大変注目されるところだと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を 北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美代さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 81 33592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。